猫の見物の京都暮らし。皆さんこんにちは、猫の見物です。急に寒くなっちゃって、もう見物ブルブル震えてます。昔から猫はこたつで丸くなるって言うでしょ。でもミモロンちにはね、こたつがないからね、あの毛布にくるくるまってブルブルってやってます。でもやっぱりあったかいものを食べるのが一番いいよね。体の中から温まって、これから美味しい冬の食べ物が楽しみなミモロです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局、京都スタジオからお送りいたします。本当に寒いですね。ブルブルです。ほんのちょっと前までミモロは暑い暑いって言ってもうグダグダしてました。なのに急に冬がどっとやってきました。京都は底冷えの町と言われています。なのでこれから秋を越えちゃって、秋どこ行っちゃったのかなと思うけど、もう冬になっちゃいました。よくミモロが夏に行っていた京北、つまり左京区のですね、一番最北端の町久田では11月の末にもう初雪が降っています。だからミモロのママの車はスノータイヤを持っていないので、もう山に入れなくなりました。京都は実はね、いろんなところでね、結構凍結をする恐れがあるということで、ノーマルタイヤで運転できるところが冬になるとぐっと狭くなります。ミモロは下鴨のエリアに住んでるんだけど、それよりも北、つまり北山通りとか、だから岩倉とか、もう大原とか、あっちの方に行く時にももう冬用タイヤを装着してくださいって言われます。なので大津琵琶湖の方に行く冷え平というところを越える時なんかは絶対もう雪タイヤじゃないといけないことになります。つまりね、京都の冬っていうのを、例えば東京や、ね、他の地域から車で来る人は本当に注意してくださいね。街の中しかノーマルでは走れないと思ってください。本当に寒いんだから、雪は降らなくても結構凍結するんです。ミモのお家は下鴨なんですけど、京都の鬼門の方角というのが、北東になります。そちらをひょっと見ると毎日比叡山が見えます。でね、ミモルね、毎朝比叡山チェックってやってるのね。それはね、比叡山のを見てお天気を予想するわけで、比叡山のところにね、雪が積もったりし始めるのね。霜が降りたり、だからそういう時はブルブルブルブルブル、今日は寒いなっていうのがわかります。さて、そんな冬が突然やってきた京都ですが、今は紅葉がとっても綺麗です。今年の京都はものすごく夏が長くって、なんと猛暑日が61日もあったって言われてます。だからもう10月の初めの頃までミモルはもう汗だらだらで、これからどうなるんだろうと思っていたら、急に11月に入った途端ガーッと気温が10度ぐらい1日で下がっちゃったりして、冬っぽくなりました。ということは秋がですね、あれどこに行っちゃったのっていう感じなんですけど、それはね、多分ね、京都 のところに生えている、全国かもしれないけど、楓とか紅葉する木も慌てていました。今まで暖かかったのに油断してたらですね、突然冬になっちゃったっていう感じです。で、今年の、京都の紅葉の特徴っていうのは、 そういう方に急に寒くなったがためにいっぺんにいろんな木が色づきました。特にですね、例えば普通は桜の葉の葉っぱが赤くなります。それからイチョウがあって、それからカエデっていうのが割と普通なんだけど、今年はねそれがみんないっぺんにうわーってきてます。で特にね、今年気にあれと思ったのはイチョウの紅葉がものすごく遅いです。いつもだったらカエデよりもイチョウの紅葉が紅葉というか黄色くなるのね。それが先になって町中、黄金色っていうのかな、イチョウ色に染まるんだけど、今年はねまだ緑の子もいます。で銀杏もバラバラっと落ちてるところもあれば、あれまだ緑で何にもやる気ないなっていう子もいます。なのできっとね、ミモロも慌ててるように、きっといろんなそういう植物紅葉する木もね、あれ急になっちゃってどうするって言って慌ててるんじゃないかと思います。そのためにいっぺんにわって色づいたがために、京都の紅葉今年ね猛暑で心配されたんだけど、思ったより綺麗です。で特に楓の紅葉が去年よりもものすごく色づいています。なぜかなってよくわかりません。ミモロにはよくわかりません、ともかく綺麗だったらいいかなとミモロは思ってますが、ともかくなんかそういう感じで去年よりもある面でわっ綺麗って思うこともあります。それでね、ミモロもとことこといろんなところの紅葉見物にも行くんですけども、ともかくね、京都の街とことこ歩いてるだけでもそれだけで十分かなって思っちゃうわけです。で、このね、夢の種スタジオがある京都のこの付近も結構イチョウ並木とかいろんな並木があります。でそこに行ったりとかね、とことこ時間があるときはこっから例えば御所の方まで歩いて行ったり、逆方向にとことこ行くと今度は北の天満宮があります。そっちのところは楓のお堂っていうところ踊っていうところがあって、そこの楓もすっごく綺麗です。で前行ったもう行ったけど、今年ね紅葉がね思ったよりねよくって、しかもね12月の今、になってもまだ見れるんです。で特別公開、いろんなところが紅葉の特別公開をしてるんだけど、今年は12月の第1週7日とか8日ぐらいまでまだまだ、特別公開延期したところが多いです。でしかも夜もねライトアップしてるわけよ。この頃ねそういう紅葉のところもね昼と夜でねお客さんたくさんこうウェルカムってしたいらしくって、もういろんなとこピンピンピンピンすごいライトアップしてて、だから結構夜も寒いよ、すごい寒いからもうモコモコに着てかなきゃダメだけど、結構その紅葉を楽しめるようになってます。さてまたこれからも今からねまたねミモロ紅葉のお話しますね。ちょっと待っててね。さて今年の紅葉ミモちゃんどこ行ったのってみんなに聞かれるんだけど、ともかくご近所で遊んでたっていうのもそうなのね。あとミモ好きなのはやっぱり植物園です。あそこと植物園とか、あとそれからね結構行って好きなのはつい最近行ってきたんだけど、二ノ瀬クラマってところが貴船の一つ手前ぐらいになるんだけど、そこにね白龍園っていうお庭があります。でこのお庭はもともと京都でアパレルメーカーっていうのかな、それをやっている青の株式会社っていうところが所有しているお山なんです。で今の社長さんのおじい様がご縁があってその山を所有することになって、その時はもううーんと荒れてた山だったんだって、忘れられちゃってた。でもそこの地域はもともと比叡山にも近いし鞍馬山にも近いし、なのでこうそういうこう何て言うのかな、修行したりとかする人たちの、聖地というのはなっていたらしいという とこなんだけど、ともかくすごく荒れてたんだって。でそれをなんと青のファミリーがですね、そこを所有したおじいさまを先頭に家族でみんなで開拓したり、それから会社の人も総出でですね、その山をきれいに整備を始めました。でそこにもともと祀られている、竜王様と白池神社さんのその神様をの社をまず作って、そのお山のをきれいに整え始めました。でそれから毎年もう社員および家族みんなでですね、その山を一生懸命きれいにして、で約今から10年ぐらい以上になるかな、もうそのところで一般公開を始めました。でそれまではその会社関係の、迎賓館っていうか、そこ迎賓館って建物もね、そこに吾妻屋が5つぐらいあるんだけど、それもねおじいちゃんがね設計したりしてね、もう一生懸命みんなで作ったんだって。でつまりね、プロの運とプロの人を入れていないで、家族でみんなで作ったお庭なんです。で今もすっごく整備が立派で、でいつ行ってもね本当に綺麗に整備されてるの。でそこにね吾妻屋なんかのそばにもね、あれこれお池かなと思ったら、青野社長に聞いた、それプールですよって言われたので、昔ねそこね子供プールみたいに、夏はそこで泳いだり、冬はそこにお湯入れてね温泉みたいにして遊んだってとこなんだって。でもねそこのところが10年前に一般公開されました。見物結構四季折々行ってるんだけど、その一般公開っていうのが他のとことちょっと違うのは、完全予約制です。でしかも、1時間おきぐらいで、だいたい2時間ぐらい過ごせるんだけど、1回ね入れる人が50人って限定されてるんです。で大きなお山なんだけど、だから50人入ってもあんまり人の姿がないっていう感じなわけで、京都のね紅葉の名所ってもちろんいろんなとこあるでしょ。例えばもうさっき話した北野天満宮のお堂とか、それから、東福寺さんとかですね、泉涌寺さんとか、もういろんなところにもうどこ行っても紅葉きれいだからね、いいんだけど、そこってやっぱ観光客いっぱいなわけよ、思ってる以上に。でそこは入れる人数を限定してるので、すっごくのんびり見られます。今回はね、今年はね入園料3000円です。でちょっと高いかなっていうのもあるけど、でもそれはねその整備している人のことを考えると当たり前かなと思います。で三室はそこに行って、今年ものんびりと過ごしてきました。でそこはお山もそうなんだけど、その土地、その持ってるお山じゃなくて、向かい側はですね、また別のお山があるわけです。そこの借景もすごく綺麗です。だから全部合わせて見られて、そこでのんびり吾妻屋で一人でボケーっとしてました。で、そこでね、そこにね、お休みどころもあるの。そこでミモはね、毎回ね、ぜんざいをいただくの。でそこで地元の人がね作ってくれるぜんざいでね、お餅が2個入っててね、ミモルが言って、はいミモルちゃんいつものねって言って、お餅2個焼いてくれてね、それがすごく美味しいので、ミモ毎回ぜんざい食べてますってミモルのブログで伝えたら、そこに行くお客さんのほとんどがぜんざいを希望するようになって、ぜんざいが大人気になってるそうです。でも本当に美味しいんだよ。もしかね機会があれば、まだ12月の7日まではやってます。なのでもしかしたら、放送終わってからすぐ申し込むと間に合うかもしれません。でここはね、なぜ三室が好きなのかっていうと、お寺とか神社とかの紅葉、その雰囲気と違うわけです。植物園が三室が好きなのも、つまり結構自由に過ごせるわけです。神社とかお寺さん のお庭に行くと、やっぱりそこはね、やっぱりちゃんとリスペクトしなきゃいけない場所じゃない。いやもちろん他のところリスペクトしないってわけじゃないのよ。だけどやっぱり宗教的なものもあるし、だからこう楽しみ方が違うっていうか、わー森きれい、こういうきれいってわけにはなんかいかない感じがするわけです。 なので割とミモレリラックスするには、植物園とかがまあ、最も一番好きなのは植物園なのね。とかあとね、京都御苑の、ミモレのブログにも出てるんだけど、北東の方にそこにね、子供やなんかが子供の森みたいなところがあるんです、スペースが。でそこにね、文庫が森の文庫だったかな、そう、ミモレのブログ見てね。でそこに行くとね、本を勝手にこう出してきて、木のベンチに座って、そこで紅葉 の周りの景色を見ながらのんびりと読書ができるんです。でつまりすごく自然の感じが残ってるわけで、今年のミモレのね、紅葉のポイントはね、ゆっくりのんびり自然の中でっていうのだったのね。だけど北の方の京都の北の方に行くとね、今年ね、熊がね出るっていうね、そこら中にいるらしいんだけど、情報があって、あんまり一人でふらふら行っちゃいけませんってみんなに言われるわけなので、安心して、ここなら絶対、さすがに京都御苑と植物園は熊は出ないと思うのよね。まあ、あそこどんぐりがたくさんあって、クマちゃん来たらきっといいんだろうと思うけど、さすがに街中クマ歩いてが残れないと思うから、だからそこはクマがいないからのんびりできますね。でもね、今年ね、紅葉がとっても綺麗でね、そこのところにどんぐりやなんかも結構どんぐり豊作なんだって。だからクマちゃんお腹空いてるからどうしても行きたいっていう、その気持ちもわからないわけではないけど、でもやっぱりね、人に被害を加えるともうやっぱり大変だよね。それはいけないけど、なかなか難しい問題です。またミモル喋りまくっちゃいました。だってなんかみんなにお伝えしたいことたくさんあるんだもん。ねえママ、今年どこ行ったっけ？もう今年のもうなんか振り返ってもいいかな。まあちょっと12月の初めで早いかもしれないけど、ちょっと思い出語ってみる？
うん、語る。あのね、今年の2025年ってね、一番印象にどこ残ったのはどこかって言ったらね、やっぱりそりゃね、きっとみんなそうだと思うけど、大阪万博だと思うわけ。でもうね、12月になっちゃうとね、もう終わってからもうかなり3ヶ月くらい経っちゃうと、すっかり忘れちゃって、あ、そういえば行ったなっていう、かなり過去の感じになってるの。でもね、でもね、やっぱり大阪万博ね、何が楽しかったかというと、はっきり言ってあんまよく覚えてないのね。何しろ開会の2日目に行っちゃったから、なんかよくわからないで、万博の会場とことこ歩いてました。でもその時ミモルが行った時は5万人ぐらいしかいなくって、最終日は25万人だから20万人も少なかったから、本当は空いてたんだけど、あんまりその実感もありませんでした。でもミモルがね、大阪万博でね、すごく印象に残ってるのはやっぱりミャクミャクなのよね。
ミモルちゃん来てたよね、ずっとミャクミャクの衣装。
そうなのよ、あれね、お気に入りだってママが作ってくれたんだけどね、ブルーのワンピースでね、ミャクミャクの帽子かぶってね、ワンピースの後ろにはミャクミャクの目もついててね、みんなにミモルちゃんかわいいって言われてね、ずっと万博の期間中来てたの。
もう京都でいろんなとこ行ってる時に来てたよね。
そう、だってお気に入りだったんだもん、あれ。でもね、もう万博終わっちゃったから着れなくなっちゃって寂しい。で、さっきお洗濯もしてね、で、まあ大切にしまおうかなと思うんだけど、もうミャクミャク帽をかぶったら、まあ今頃かぶってたら何してるのって言われちゃうかもしれないから、ちょっと寂しい、もうかぶれないかも。まあタンスの奥の方にしまっちゃったわね。
そうなのよね、ママが勝手にしまうんだもん、もっと着たかったのに。
まあミモロちゃんのちょっとまあ不満もあるとは思いますが、まあね、もう別のものまで作るわね。
うん、絶対別のお洋服も作ってね。 さて、他に行ったところって言ったら、夏には朽木っていうところに行きました。そこも、滋賀県の、高島のもっと先の方で、あ、もうすぐ行くと福井だぞっていうぐらいのところなんだけど、その辺のところに行って、そこもすごくね、歴史的な町なんだけど、美味しいね、その牧場があって、そこのね、チーズケーキとか、シュークリームとかすごく美味しかったです。あ、食べ物しか印象に残ってなかったのね。まあね、そうなの、やっぱりそこってポイントよね。あとは、あとはね、加賀温泉に行ったの。北陸新幹線に一回乗ろうっていうことで、初めて敦賀までサンダーバードにピュンって行って、サンダーバードから、それから、新幹線に乗って、それで山城温泉っていうところに、加賀温泉っていう駅に行って、そこで山城温泉のところで、あいうえおの森っていうところの開園式に行きました。加賀温泉ってみもちゃん初めて？うん、みもりは初めて、ママは何度か行ってるみたいだけど。でも、お魚とかも美味しかったし、なんかね、提灯行列にも出たりとかね、その、あいうえおの森っていうのがね、結構ね、面白かった。綺麗に整備されてた。でもね、みもりのブログでも書いてるんだけど、今、そういう温泉地って、団体客とか、例えば、この年末って言ったら昔はね、その忘年会とかね、社内旅行とかいろいろあったわけですよ、昔は。って、ママ言ってた、昭和時代は。だけど、今はね、まあ、その団体でいろいろ、その会社、ぐるみで来るっていうお客さんが全くいなくなっちゃったんだって。だから、泊まる人もね、家族じゃなくって、その家族の人はいるんだけど、団体の人がいないから、昔だったら、大広間で、ブレーコでブレーコでまあまあっていうのがあったけど、今それやるとセクハラとパワハラになっちゃうんだって。だからそういうのもできなくなって、宴会みたいのもあんまりしないんだって。だから、そういう大きな旅館がね、やっぱりクローズしてるところも結構あるわけよ。で、それを今後、例えばシングル向けとかファミリー向けに改装していくっていうのが、今課題となってるらしいのね。だからやっぱり旅行の仕方ももう年々変わってるのよね。で、みもろちゃんは楽しかったんでしょ？そう、みもね、マミと一人で泊まったんだけど、温泉なんか大浴場なんかもね、もうバシャバシャ泳いじゃった一人だから。泳いじゃいけないんだよ、大浴場で。でも、だって誰もいなかったんだもん。それは許してよ。みもちゃん、本当にいろんなことするのよね。あとはどこ？あと大阪とかも行ったし、神戸ね、あっちの方も行ったよ。でも、今年はね、割とね、近場が多かったかもしれない。だから、来年はもうちょっと、距離を伸ばして他のとこも行ってみようかなと思ってるんだけど、でもまだ先のことはよくわかりません。まあこれからね、もう今から12月に入るとね、あ、もう1年終わっちゃうっていう感じがすごくするわけです。で、あっという間の1年っていう感じで、で、もう12月に入った途端、そう、例えばその年末年始の、行事、姉妹なんとかとかいうのがね、どんどん増えてきます。で、まあ、11月は紅葉で忙しくて、で、12月になると年末年始の準備ですごい忙しくて、本当に京都ってもう1年中何回やってるんじゃないかと思うぐらいすごいのよ。で、しかもね、今やっぱり観光客の人はすごくまだ多いです。いろんなね、なんかちょっとなんか問題があって、なんか中国人観光客は少なくなってるぞっていう話もありますけど、でもそれ以外の、ヨーロッパとか他の国から来てるお客さんもすごく多いです。だから京都は一年中のいつ来てもすごく楽しめる場所だったることは間違いありません。 で、もっとね、国内のお客さんも増えるといいなと思います。だから京都ってね、外国人観光客がすごい多すぎるっていう評判になってるけど、そういうところばっかりじゃないわけよ。他の もちろん清水寺とか人気なところはもちろん混んでますよ。でもそれ以外のところでもいろいろ行くとこあるし、とことこ本当にまだ12月の初めの頃だったら歩いてるだけでもやっぱり楽しいし、紅葉がまだまだ綺麗です。多分本当に12月の半ばぐらいまでは紅葉楽しめると思うから、ぜひ京都にも今からでも来てください。というのは、みもろがなぜそう言うかっていうと、年末年始っていうのはある部分で混むんです。ある意味でね。で、12月の初めっていうのは若干観光にとっては穴場の時期になります。でもね、穴場だからって何もやってないってわけじゃないわけよ。だからぜひぜひその年末年始になるといろんなものも値上がりもするしね、そういうことがあるので、12月の、初めの頃って結構穴場ですよ。ぜひ京都にも来てくださいね。みもちゃん、さすがにいろいろ京都の宣伝に最後に入れ込んだわね。だってみも前も京都のおもてなし観光大使だったんだもん。もう任期終わっちゃったけど、でもね、今もね、一生懸命京都観光のことはみもろなりには考えてるわけよ。そうなんだ。そうよ、だからこういうさ、夢の種ラジオっていうのを使ってみんなに一生懸命京都こんなに素敵ですよって呼びかけてるわけで、ブログでもいろいろお伝え、もちろんもう14年間もお伝えしてます。で、みもろちゃん、ブログのお引っ越しは無事済んだのね。うん、何とか無事済んだの。だからね、昔のね、猫のみもろのジャパントラベルっていうので、まだ見てる人がピッと押すとね、この、ブログは終了しましたって書いてあるわけ。それが出ちゃうの。でもね、だから、みもろのブログなくなっちゃったんだって慌てないでください。だからもう一度猫のみもろっていうのを入れていただいて、ピッて押すと、猫のみもろの京都暮らしっていうハテナブログのブログが出てきます。で、そこのブログはもう前のブログのデータだから、もう14年間のデータも全部お引越しできました。なのでそこで検索すると、あ、昔こういうの見たな、ああいうのもう一回見たいなっていう人は、そこでみもろ〇〇〇ってやると、ハテナブログの方の、今からもうずっと続けられるブログの方に到達しますので、そっちの方を見てください。みもちゃん、よかったね、あのブログ無事にお引越しできて。そうなのよ、一時どうなるかと思って、身も本当にちょっと身も細る思いってやつ、なんかすごい心配しちゃった。いろんなことあって身は細らなかったけどね。うん、ちょっとだけ食欲落ちた感じはしたけど、うん、多分それ気のせいだと思う。そう？でもね、本当にともかくね、いろんな人にも助けてもらってね、全部のデータがお引越しできました。なのでそれをご報告しておきます。で、みもろちゃんいなくなっちゃったと思ってる、これを聞いてる人、必ず猫のみもろでもう一回検索してください。みもろは健在です。来年も頑張るんだもんね。そうね。まだね、12月あと半分あるからね。いろいろやることたくさんあるからね。これからも忙しいわけよ。今度は何するの？年末年始、年末ってね、本当に行くとこまでたくさんあるんだよ。だから京都にもね、ぜひみんな来てくださいね。楽しいことまだまだありますよ。今日もありがとう。猫のみもろでした。